教会と共に戦いなさい。その時あなたは豊かな勝利を見、栄光を見ると主は言われます。あなたが個人の世界に入るのではなく、教会と共に進みなさい。その時あなたの歩みは確かなものになると主はおっしゃいます。弱さを覚え、足りなさを覚えることはしばしばあるでしょう。しかしその弱さを通して私は力強く働きます。私はそれを教会を通して助けを与え、教会を通して追っていこう。またあなたは何もできないと思っていますが、あなたの存在を通して、またあなたに与えたものを通して、私は他の弱さを追っていこう。私は教会を通して働きを進め、力強く導いていく。あなたは自分を見て足りなさを書き覚えますが、教会と共に進みなさい。あなたの足りないことを認め、同時に人々の足りなさをカバーしていきなさい。それが許し合うことであり、愛し合うことです。その時私の働きは力強く進んでいくと主はおっしゃいます。弱さを認めるだけではありません。神に頼るとは、教会と共に歩むことであり、あなたの弱さを通して人々の力強さが現れ、またあなたを通して人々の弱さを追っていこうと主は言われます。その神の愛と恵みに感謝を捧げて進んでいきなさいと主はおっしゃいます。
このあなた方一人一人は私の手の中にある投資を言われます。私があなた方を覆います。それを私に信頼しなさい。私に感謝を捧げ続けていきなさいと主は言われます。
損をしている、バカを見ていると思うことがあります。しかしそうではありません。それを通してあなたは十字架を追い、また十字架を学びますが、実はあなたが多くのことを受けていることを覚えなさい。あなたはそのことを感謝し喜ぶときに、復活の力と勝利が現れてくるのを見ると主は恐れます。目の前のことだけ、一時的なことだけで判断するのをやめなさい。私は時間を想像しました。私はその時間という中であなたを取り扱い、立て上げていこう。そしてあなただけではなく他の者たちも立て上げていこう。私はそのことを通して非常に力強い栄光を表し、そして多くの救いをこれから表していく、多くの奇跡を表していこうと主は仰せます。God did working from my good.God did working from my good.From my good.From my good.God did working from my good.Yes, he did it.God did working from my good.From my good.From my good.God is working for my good. Yes, He did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊の御臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また、今から御言葉に集まれた一人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしておりますが、聖霊ご自身がご自由に語り導いてください。異なる腕の働きを断ち切り、異なるものを打ち砕いてくださって、聖霊の働きを力強く豊かに表してください。イエス様、私たちはあなたを待ち望みます。語る目標も減り下りますし、を語ってくださり、主がお働きください。主に期待して信じて、イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目を終えた主に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思いますが、今日は教会の祈りということを学びたいと思っていますが、まず最初にマタイから見ますが、マタイの18章の19節ですね。ここに2人って答えてますけれども、別に2人にこだわらないでください。最小単位が複数の最小単位が2人ということで、3人でも5人でも10人でもいいんですけれども、たとえ2人であっても答えられるということなんですね。ここに誠にあなた方に告げます。誠にというのはアーメンという言葉で、本当に大事なことを言うときに誠にと言います。ヨハネの福音書では誠に誠にと繰り返してくるのは、イエス様はとっても大事にすることを言われるときに使われるんですね。で、もしあなた方のうち2人が、だから2人でもいい、もちろん3人でも4人でもいいんですよ、でも2人でもいい、心をどんなことであってもこの地上で心を一つにして祈るなら、天にある私の血はそれを叶えてくださいます。そうですね。で、鍵は心に一つに祈るなら叶うということですね。で、心に一つにできるかって問題なんですね。で、2つのことを今日話しますが、1つはですね、心を一つにする鍵は願い、求めが同じであるということなんですね。でもちろん神の心にかなった願いですよね、それはね。 誰かを、ね、なんかに 悪いことしてくださいって言って心を一つにしても答えられません、ね、だから心を一つにしてって時に、ね、同じ願いを心から願っているかってことが一つ大きなポイントなんですね。で本当にで特に神が願っていることを願っているかで私たちが御心を行いたいって神の御心を行いたいって思うことを心から思って一緒になって祈るとき、その本当に神様の願いが分かっていくので一つになって祈るんですね。このまずそれが一つです。あの簡単に一つになりませんが、あの願いによって一つになることができる。ところがですね、願いが一つでも答えられないことがある。どうしたかというと、心が一つにならないときどういうことかというと、許し合っていないとき、あるいは腹を立てていたり、誰かに対して腹を立てていたり、まあ、2人だったらお互い、3人だったら誰かですね、5人なら誰かに対して腹を立てていたり、憎んでいたり恨んでいたり、そういう時は願いが一つでもその人に対して憎んでおられる時、心は一つになりません。これがある時に私たちは心を一つにして祈れないんですね。で本当に許し合っている時に、こう許し合っている時に初めて心は一つになるんですね。でだから十字架の恵みによって私たちは祈れるのです。私は誰一人父なる神の前に出ることができないんですけど、イエス様の十字架を信じることによって、許されたことによって神様と交わることができたんですけども、それなりにもかかわらず許されたのに誰かを許してなかったり、誰かに対して腹を立てている場合は、この十字架の恵みが流れなくなるんです。当然祈り答えられなくなるんですね。だから本当に許し合っているとき、お互いが許し合っているときに、ここ一つになるわけです。そしてそのときに神様が答えてくださるということをね、しててほしいんですね。でそれでサタンはですね、心を一つにして同じ願いを持って祈ると、どんなことだって答えられるということを知ってるんですよ。不可能はないんです。だからサタンは私たちに同じ願いを持たないようにしますけども、まあ、それでも同じ願いを持ちやすいんですが、許し合えないように、誰かに対して腹を立てたり憎んだり恨んだりってことを置いてくるんですね。これはってことですね。面白いんですけど、祈ってるとですね、忘れてしまったはずの昔のことが浮上してきて、腹を立ててきたりと起こることがある。これ何かというとね、これサタンの攻撃なんですよ。知ってほしいんですね。まあ、でももう一つはそれがあるからですから、その時そこで本当にそれを許すってことがある。許した時に私たちは一つになっていないことやられということを覚えておいてほしいんですね。で、あなたは許さないからって言ってる時、その人が問題なんです。相手の人が許すかどうか相手の問題です。自分自身が人々を許し、本当にしてるかどうか、そこが鍵だと思ってください。その時に、これが人なんですね。で、そしてそのことを踏まえた上でね、そのことを踏まえた上で、使徒行伝の12章に行きます。今、ポイントだけ読んでいただきましたけど、ちょっともうちょっと丁寧に言いますけども、使徒行伝の12章はもう何度も説教しましたが、今日はもう、教会のようにということにポイントを絞って話しますが、このペテロのために教会は心を一つにして、つまり、みんなが助けてほしいと思って祈ったわけですよ。ね。で、一節から見ると、12章一節ね、その頃、ヘロデ王は、これ当時ヘロデが王様だったんですね。教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。そうですね、迫害が始まると苦しめようと思った。で剣で殺したら、ユダヤ人の気に入った。迫害しているユダヤ人たちが、このヤコブを殺したら、なんか喜んでくれたわけですね。それで気に入られたので、今度はじゃあヤコブは最年長なんですね。今度はじゃあリーダーのペテロを捕らえて殺そうと思った。それで、次にはペテロをもつか捕らえにかかった。タイナシパンの岩の時期だったと。まあ、これ、水越し祭りですね。で、それで、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れました。水越し祭りの時には、ちょっと殺すわけにいかないから、祭りが終わった後に殺そうと思って捕まえて牢に入れたわけですね。で、ペテロはこの時、もう、殉教覚悟していたと思います。ヨハネ、ヤホブが殺されて、次に自分が捕まったと。ああ、殺されるなと思ったと。これ、否定的な意味じゃなくて、積極的な意味で、ペテロは、じゃあ次は自分が殉教しようと思って、そういう時代だったので、殉教を受け止めて、殉教でもいいぞと思って、神様に従っていこうと思って、肯定的な意味で、積極的な意味で、殉教を受け取ったと思うんですね。で、4節見ると、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して、まあ、全部で16人ですけど、4交代制だったんですね。ね、監視させました。後を見るとですね、非常に厳重な監視です。6節見ると、ところでヘロデが彼を引き出そうとした日の電話、ペテロは日本の鎖につながれて2人の兵士の間に寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視した。つまり2人いて、戸口にも2人いて、こう4人、2人ずつ2人ずつこういて、そして厳重に足かせをかけられていて、 それ4交代ですね。だから 眠たくないわけですね。だから僕は何て言いましょうかね、もし逃げられたら、当時はその監視した人が代わりに殺されましたから、大変だったわけですよね。今余計なことを言おうと思ってやめたんです。第一礼拝では殺される人が出ますねとか言いそうになってやめたんですそれでですね、何かというとですね、厳重に監視されたんで、ペテロは寝てたって書いてあるので、まあ、疲れていたというよりももう安心して、自分はもう殉教を受け止めていたから、神様ごとに明日になったら殺されるかもしれないけど天の帰ろうと思って安心して寝てたと思うんですよね。でペテロ自身は諦めたんじゃなくて、積極的な意味で主のために死ねるなら本当に幸いだと思って殉教を受け止めて安息したと思うんです。ところがですね、これね、水越しの祭りの後に、まあ、だから祭りの間中、人々は、教会は祭りどころじゃなくて、ペテロが助かるようにということを、5節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたんです。もう閉じ込められていたんです。閉じ込められていたんです。今のこの時代、牢に閉じ込められている人も、まあ、中にはいるでしょうけども、しかし牢じゃなくても、見えない枷の中に閉じ込められている人がいる。部屋という中に閉じ込められている人がいる。悪習慣に縛り切られている人がいる。憎しみに縛られている人がいる。病気に縛られている人がいる。いろんな意味で閉じ込められている人がいる。で、教会は彼らペテロのために神に熱心に祈り続けていたんですね。その時でも教会はペテロのために、え、いつか無事に殉教できますように、そういうことを祈ってたんじゃないですよ。彼が助かるように祈ってたんですよ。これ大丈夫ですね。教会はペテロに帰ってきてほしい、もっともっと神のために働いてほしい、だから教会は決して諦めないで、ペテロが助かるように、これ普通に考えて不可能なんです。厳重に挽回されていて、ヤコブは死んで次はペテロということで、もうはっきりそうヘロデを決めてる。みんなに分かってた。でも、その時彼らは祭りのことを横に置いて、神に真剣に祈ってたんですね。で、教会が一つになって祈る時、神の手が動いて奇跡が起こるんです。で、これでも一つ、そこでさっきのことがある。みんなが一つになって、ペテロが助かることを願っていた。もう一つ、教会が一つになっていたのはお互いを許し合い、受け取り合っていたからです。一緒に祈りながら、誰かのことを裁いたり、責めたり、文句言ったり、つぶやいたり、許してなかったりすると、教会の祈りが一つになりません。聖書にはっきり書いてある、繰り返し愛し合いなさい。で、愛し合うってことは許し合うことです。許し合うことなしに愛し合うことなんてありません。教会が一つになって祈ったときに祈りは手に届くんで、このときに彼らが熱心を続けた。しかもこれ祈り続けていたで、ちょっと祈ったんじゃないんですよ。捕まってから解放されるまでずっと祈ってたんです。解放された後もペテロが実際彼らのところに来るまで祈ってたんですね。ずっと祈ったんです。教会は祈り続けていたって。で、求めなさいもそうですけど、求め続けなさいという言語ではこれ、ね、この前先週忍耐ってこと言いましたけども、答えられるまで祈るってことなんですよ。それは本当に心から願っていると答えられるまで祈るんですよ。この忍耐というのは試されるんです。本当に願ってますかって。教会はみんな本当にペテロに助かってほしかったから祈り続けていたんです。心を一つにして ね時々ね、こう祈ってるのにね、一人だけ違うことを向こうに見て祈って、こっち見て、向いてるとかどこでもいいですよ。でもこう違うことを祈ってたりね、違う方向に向かったりするとね、祈りが崩れるんです。だから心を一つに信じてほしいんですよね。100人だっていいんですよ。でも本当これが一つになればいいんです。で、2人がやりやすいのは、逆に2人だと一つになりやすい。許し合っていればここですよね。ここなんですね。そしたらですね、何が起こったったら、ね、天使がペテロのところに来るわけですよね。それを7節、すると突然、すると突然がいつも使徒行伝のキーワードと私は言いますが、このすると突然は教会が祈るときに起こるんです。ペンテコステはみんなが、あれまだ教会って言葉はないときですけど、あれ教会ですよね。教会が一つになってなったらペンテコステが起こったんです。教会が一つになって再び聖霊満たしてくださいってなったらまだ望まれたんです。すると突然はいつも教会祈ってるときに起こるんです。サウロがパウロに変わったときもすると突然ですけど、光に照らされたときも、あの時も当然迫害された教会はサウルのために祈ったと思うんですよ。彼を捕らえてくださいって、彼を裁いてください、彼を殺してくださいなんて祈ってなかったと思いますよ。どうかあの迫害者サウルを 神様、彼が本当にイエス様になるようにってこう祈ったと思うんですよね。その時すると突然起こったんですよ。諦めてませんか、ある方。あの人は救われるんです。どんな固くなる人も、どんなに心が固い人も、神に不可能はないんです。一人で戦わないでください。一人で戦ってるとね、真剣に祈る時もあるけど、そのうちね、一生懸命言ったら逆に腹が立ってきたりするんです。こんなに乗ってるのにもう固くならない人もいい加減にしてとか、何か一生懸命やってるのに何か言われたら逆に落ち込んだりするんです。でも教会で戦ってると、自分が弱くなった時に教会はカバーするんです。人のことには信仰が持てるんです。いつも婦人科のこと言いますけど、自分の夫のことはなかなか持てないのに、人の夫のことには信仰はすごく湧く。これ分かりやすいからそう言ってますけど、他のことだってそうですよ。自分がすごく弱さを覚える時、あの人はカバーしてくれるんです。自分が寝坊して失敗しても、さっと立つ人がいるから、安心して遅れてきても礼拝できるんです。落ち込むことはない。今度他の人が遅れてきたら、ニコッと笑ってやってください。裁かずに。裁きが神の働きを邪魔するんだ。あなたの立法と裁きが教会に祈りを答えなくさせてるんだ。許して追うことに神の働きが起こってくる。どんなに熱心にやったとしても、その結果やらない人を裁いていたら祈りは届かなくなる。できない弱さのある人を裁かずに覆ってください。あなただって弱くて教会にさえ来なかったことがあるでしょう。その時教会は問いなしで覆っていたんです。許し合う時に初めて心が一つになる。一つになった祈りは必ず答えられる。教会が一つになると神はその祈りに答えてくださる。サタンは知っていて、一つになったらダメだから、一つにならないように弱い人には、ああダメだと思って落ち込んで自分を責めさせ、うまくいってみたら高ぶって人を責めさせ、騒ぎ合って心が一つにならない、願ってるけど実はぶつかってたりする。違うんですよ。許し合って追い合うんですよ。その時に神に祈りが届くんです。ただ一つ注意してください。異なるものに祈らないでね。キリストイエスの名によって違う神に祈るんです。それ以外ありません。特に長崎の場合はマリアは 100% ありません。ありません。絶対にありません。イエスキリストの名以外ないんです。このキリストの名によって死の神に祈るとき、心を一つにして許し合って祈るとき、奇跡が始まるんです。このときにすると突然が起こったんです。そしてですね、天使がやってきてペテロの脇腹を叩いて、これ面白いですよ、7節。今日はもう解説しませんね。パッときますね。光が炉を照らす。まず光が来る。サウロの時も光ってきましたよね。だから、ね、見つかりがやってきてペテロの脇腹を叩いて起こすんですね。起きなさい、急いで立ち上がりなさい。で、彼は鎖がポケットと同時にパーッと鎖が解ける。すごいですね。勝手に鎖が解ける。そしてなんで鎖って解けるんですよ。どんな悪習慣の鎖も、堅くなる心の鎖も、その人の傷も癒しとともに解けるんですよ。神にはおできになるんです。十字架にかかるほど愛してくださった主が、復活されて勝利された主が働かれば、いとも簡単なんです。あなたにも私にも全くそれはできません。でも神には不可能はなくて、イエス・キリストの愛は、力は、それがおできになるんです。手から鎖が、手から落ちたね。あ、そして落ちた。そして帯を締めて靴を履きなさい。彼はその通りした。上着を着て私で行きなさいって、こと細かな指示ですね。いいと思いますが、昔のユダヤ君の朝の姿で感じますけども今は教師になりました、ね、でそこで外に出て彼、見つかりについていったと。彼には見つかりのしていることは現実のことだと分からず、幻を見てなと思った。つまりありえないことが起こったんですよ。現実だと思ってない、ペテロは。あ、幻かなって、もうちょっと夢かな、幻かなと思ってやってるんですよ。つまり現実だと思ってないんですよ。ありえないことが起こったんですよ。ペテロははっきり意識してるんですよ。意識してるけど、ありえないことが起こってるから現実じゃなくて幻だと思ったんですよ。幻だと思いたくなるようなことが教会が祈ると起こってくるんです。人々が本当に救われてきて、ペンテコステの時よりもっと大きなことが、この教会に人々がやりきすぎて、 この2階が落ちそうになって、だってそれ起こったんだからね、あそこで。そして新しい街道に行くってことが、次々に人々が救われてくるってことが、あなたに反発した人が、あなたの神が誠の神だったって言って一緒に礼拝したいって言ってくる時は本当に起こってくるんです。それをね、幻を描いて信じて祈ってください。起こったんですね。それでね、彼は幻だと思ったんです、ね、で彼らが第一大の栄章を通り、ね、町に続いて鉄の門まで来ると門が一人に開いた。もう今日は詳しくしませんが、 鉄の門さえ勝手に開く。オートドア、自動ドア、最近はね、もう歩いて行ったら勝手に開きますよね。あのね、そういう時代ですよね。すごいですよね。この時に戦争があった。AI よりもすごいのです。なぜか、AI ではなくて神は AI、愛だからです。神の愛の方が力強いんですね。ですね。ね、そして、彼を外に出てある通りを進んでいくと、見つかりはたちまち彼は、もう大丈夫なところまで行ったんですよ。でペテロはずっと幻だと思ってるから、スーッと行って天使が離れた時に我に帰って、はっと分かったんですね。確かに分かった。主は見つかりを使わせてペテロの目から、またユダヤ人たちが待ち構えた全ての話題から私を救い出してくださった、助かったとかった。ここまでペテロは神だ、あの幻だと思ったところ、この時初めて現実だと分かる。そう分かるほどの奇跡が起こってたんです。すごいですよね。こういう奇跡があなたの愛する者たちの人生に起こってますか。リバイバルっていうのはそういうことが頻繁に起こってくることなんです。すごいなじゃなくて、あなたにも起こりましたか、あこっちにも起こりましたか、あなたでもですかって、こうそれがリバイバルなんです。鍵はペンテコストに何をやってた。一つところに集まって彼らは祈ってたんです。21世紀はインターネットも使って一つになって祈るんです。鍵は許し合うことです。許し合うことです。弱い方は自分を責めずに、 今強い方っていうか元気な方、弱い方を責めないで許し合って、カバーし合って、神に向かって祈るんです。その時奇跡がお互いの愛する人たちの人生の中に具体的に現れてくるんです。私はね、リバイバルが始まったって今ね、教会一つになってみたらそれが起こると思ってます。深夜祈祷会で、蒼天祈祷会で祈るとき神は奇跡を行われます。水曜祈祷会もそうですけれども、深く祈るならね、できます。そしてね、ペテロたちはね、ペテロはね、すぐ分かった。あのところで祈ってくれてるって、教会祈ってると分かった。本当に教会で祈ってると分かるんですよ、教会祈ってると。そして、そこに行った。それがね、もうちょっと行きますと、12節、こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈って、当時は家の教会だから、この場所に集まって祈ってるから、行った。で、祈って、そしてそこで、ね、いつもに戸を叩くわけですよ。ポンポンポン、ポンポンポンってね。アイアンペテロ、アイアンピーターって言ってね。そしたらですね、ロダっていう女中さんがやってきて、ね、ロダという女中が大谷に出てきて、ペテロだと分かるとあんまり嬉しくてね、祈ってたから、今まで一生懸命ペテロも祈ってたから、そのペテロだと分かったら、あ、ペテロだと思ってみんなのところに帰ってきて、扉も開けずに帰ってきたってね、すごいね、みんなに早く伝えたかった。喜びのあまり、門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立ってるとみんなに知らせると、みんなは、あなたは気が狂っている。You are crazy!彼女は本当だと言った。そしたら、いや、それは彼の見つかりだ。エンジェル・オブ・ペテロ。いつものように、これ不信仰というよりも、本当に心から願ってたけど、そんなわけないだろって言ったってことですね。ということは、無理だと分かってたんです。ありえないと分かってたんです。ありえないと分かってたけど、彼らは祈ってたんです。さて、ありえないと思って祈ってますか?ありえないと思いながら祈るってことは無理だと思っているってことです。で、無理だと思っているのは不信仰ですか。無理だと思って祈らない人は不信仰です。何も起こりません。無理だと思っても、それでも神様、あなたには可能はありません。あなたには可能はありませんって求める人は、でもここら辺で無理かなと思ったら、ここら辺で無理無理ってサタンが言っても、それでも神様に向かって、あなたには可能はありません。あなたはお敵になりますって言って、自分ここら辺で無理だなと思ってたとしても、祈る人は、神の奇跡を見るんです。 祈ること自体が信仰なんです。求めること自体が、願うこと自体が信仰なのです。あなたは何に時間をかけてますか？調べることですか？調査することですか？祈ることですか？神に求めることですか？この時ね、教会祈ったんですよ。で、来た時に、ありえないよ、無理だ、違って、いや、本当にそうだってやって、開けてみたら、ペトロだとみんな驚いた。こういう驚きを教会はもっと持ちたい。え、本当に治ったの？え、本当に生きてるの？え、本当に怒ったの？え、本当に働いたの？ 1 億円。え、今度は何？詐欺じゃない。素晴らしい。あ、そうか。イエス・キリストだって本物の神に乗ったのね。だから惑わせなかったのね。そうですか。ちゃんと1年間縁を切って、本当に聖霊により頼むことを学んだのね。だから神が与えてくださったのねっていう問いがやってくる。もし本当に主により頼んだら、許し合って。イエス・キリストにだけより頼んだら。これね、皆さんね、不可能に向かって祈るかどうかな、教会が。リバイバル始まったとかなんですよ。始まったってことは起こるに決まってるんですよ。でも神様ってね、愛で捨ててたからね、こうやったら答えてくれるんですけど、さあ、応答しますか？あなたの心と時間と代がいります。でもそれを神にかけますか？不可能に向かって祈りますか？教会で一つになって。気が合わない人はきっといるでしょう。性格の合わない人もいるでしょう。でもそこでお互いが許し合って受け取り合って祈るなら、神の手が動き出すんです。そりゃ人々が増えてきたらね、いろんなタイプがいますよ。ぶつかりもありますよ。サタンが本当にいるから、何とかして祈りを答えないようにしたいから必死になっていろんなことを許しますよ。我々は罪人だから、ね、でもその時それを認めて許し合いながら、本当に神に向かって心一つに願いを持って、同じ願いを持って、神から来る願いを持って神に求めていく時、主の奇跡の手を動き出すんですね。これをどうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。さっきね、河村さんがちょうど明かしてましたよね。緊急なんだっけ、中枢治療室まで用意されてね、いたのに、ね、切開するはずだったのに45分で済んだって教会が祈ってたんですよね。で、数週間前ですね、数週間前かな、受付してる方の妹さんがですね、コロナになってですね、重症化してですね、その私の妻も呼び出されてですね、お医者さんからですね、今晩が山だけどはっきり言っても危ないっていうね、今晩もう召される覚悟をしてくださいっていうことを言われたんですね。お医者さんは最悪の場合を言うとは言え、本当に危なかったんだと思います。でも水曜日だったんだ。そして、神様の恵みでしょ、不思議なことに一目会うことができて、一緒に礼拝しましょうねって言って帰ってきたと言ってましたけど、そして水曜日、教会でみんなが祈った、教会がね、その山であるその番号を越えて彼女は回復したんですね。で、今その転院したね、元の病院に転院して、そして今リハビリをして、退院して教会に来る準備をしています。教会に来たらですね、手を取ってですね、一緒に踊りましょう。もっと感動してほしいんですけどね。教会に乗った時にね、いろんな規制が起こってきたんです、今までだってね。いろんなものを見てきました。あれもう一つ言おうと思ったんだけど、ちょっと飛んじゃった今、ね。まあ、昔ではリュークの流しがありますけども、今日もうね、やめておきます。時間外だからね。で、皆さんね、教会が一つになっているのでね、神の手が動くのです。で、今日はね、ここ言われたんですね。細かい説明から、教会が一つになって祈るっていうこと。それは同じ願いを持つっていうこと。救いという願い、癒しという願い、解放というのはいろいろあるけど、その願いを持つこと。そしてもう一つは、御心の願いね。神の御心かどうかは大事だけど、御心だったら答えから確実ね。そしてもう一つは、祈り合うときに許し合うこと。受け取り合うことですね。これがあるかどうかってすごく。その時に、 神の手が動き出すんですね。これはどうだろう、覚えてください。神様はこれから、教会のように通して大きな奇跡を始めます。二人が最小限の教会です。二人が、だからさっき二人を開いた。二人は最小限、100人になっても1000人になってもいいんですけど、しかし二人が最小限で、ね、そこから教会のようにこれ始まっていくということね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。はい、お祈りします。天の様、御言葉をありがとうございます。私たちがお互いに許し合って受け取り合って、でも神に願いを定めて求めていることができるように、祈り続けることができるように、そしてたくさんの奇跡を、救いという奇跡、癒しという奇跡、回復という奇跡、神の技と栄光を見ていることができるように力強く導いてください。感謝します。あなたの皆を褒めたたえます。ありがとうございます。短くお祈りをします。罪があると祈りがかかりませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのか、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、一人一人の心の叫びに応えて、体に触れて癒して与えてくださり、心に触れて心と精神を健やかしてくださり、霊的なものを解放して精霊で満たしてください。一人一人が取り出しているその方に、今その方がどこにいても、そこに手を伸ばして癒しと解放と勝利を与えてください。経団の必要を満たし、問題に対する解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。許しの力を注いでください。解放の力を注いでください。あらばらばらばらばらばらばらばら。イエスキリストによって十字架の血を注ぎます。癒されよ。イエス様ありがとうございます。心と体を癒し、霊を健やかにしてください。イエス・キリストによって、眠りの霊、御言葉を追ってくる眠りの力をイエス様ってその人の力出ていけ。イエス様ありがとうございます。感謝します。あなたにお賛美します。イエス様の名前によっていたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ、どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が湧けば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。